77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月3日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、もう寒い日が続きましたね。皆さん風邪ひいてませんか。今日も温かい飲み物でも飲みながら、どうぞ最後までお付き合いください。先日1月29日の日曜日にシーハット大村の桜ホールで開催されました第8回シーハットシネマなんですけれども、上映作品マディソン郡の橋、そしてコーダ愛の歌、2作品ともですね、たくさんの方にご来場いただきも本当にありがとうございました。それぞれの映画上映前に私作品解説をさせていただいたんですけれども、やっぱりですね、久しぶりの人前でもすごく緊張したんですよね。でも皆さんですね、温かい眼差しでですね、しっかり聞いてくださって、もう本当に嬉しかったです。私のことちょっと呼び止めて、よかったよなんて声をかけてくださった方もいらっしゃいました。本当にありがとうございます。この上映会で配られるパンフレットに解説を書かれてるですね、ライターの小川内京隆さんがですね、お忙しい中楽屋まで差し入れを持って来てくださってですね、しかも私の大好きなね、チョコレートを持ってきてくださったんですよ。そうやって皆さんのね、温かいお心遣いに支えられて、私もですね、頑張って解説やり遂げることができました。本当にありがとうございます。映画もですね、たくさんの方に楽しんでいただけて本当に良かったです。ありがとうございました。そして今回はシーハット大村の皆さんにも本当にお世話になりましたね。本当にいい上映会でしたので、私もですね、もうほっと今しているところですこの上映会ですね、今後も開催されるということなので、よかったらシーハット大村のホームページや SNS などをチェックしていただいて、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、今日もですね、映画の話題たくさんご紹介していきたいと思いますけれども、まず一つご紹介します。劇場版ダーウィンが来た、日本列島生き物超伝説。15年以上にわたって世界各地の自然を撮影してきた NHK ダーウィンが来た番組取材班が、とりわけ時間をかけてじっくりと撮影してきたのが日本の生き物たち。日本各地で子育てが始まる春には、冬眠から目覚めたヒグマの親子や、生き物で賑わう夏には、あちらこちらでハンターたちの攻防が繰り広げられ、平原で昆虫と戦う世界最小クラスの哺乳類を紹介、そして森が紅葉に染まる秋には、シマリスが頬袋に8切れんばかりの木の実を詰め込み、冬支度に走り回り、冬になると雪に覆われた平原で雪をフル活用して生き抜く雪ウサギが、雪に身を隠したり猛スピードの逃げ足で天敵から身を守ったり、生き物たちの家族愛、驚きのドラマ、そして生物の多様性など貴重な映像を集め、身近なのに知らなかった日本の自然を堪能できる90分になっています。前作に引き続きナレーターを務めるのは声優の水瀬いのりさん、そして東大発の地域集団クイズノックからこうちゃん、菅井俊樹さんが登場し、ヒゲじいとともに日本の生き物たちにまつわる楽しいクイズを出題します。ちなみにヒゲじいの一押しは、 なぜか魚を抱きしめちゃう奇妙なカエルだそうで、一体なんでこんなことしちゃうのとクイズノックの2人と謎解きに挑戦するそうですよ。まあ、私もですね、まだこの作品見ていないからね、なんだか面白そうってちょっと楽しみなんですけれども、生き物たちの知らなかった一面が見られて親子で楽しめる作品になってますので、ぜひ劇場でお楽しみください。劇場版ダーウィンが来た日本列島生き物超伝説は今日からユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみくださいね。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画ご紹介していきます。すべてうまくいきますように。ユーモアと好奇心にあふれ生きることを愛してきた85歳のアンドレは脳卒中で倒れ、体の自由が効かなくなってしまいます。その現実を受け入れられないアンドレは安楽死を望むようになり、娘のエマニュエルに人生を終わらせるのを手伝ってほしいと頼むんです。エマニュエルは父の気が変わってくれることを願いながらも、合法的な安楽死を支援するスイスの教会に連絡するんですね。まあ、そんな中アンドレはリハビリによって徐々に回復し、生きる喜びを取り戻したかのように見えたが、というスイミングプールの脚本家エマニュエル・ベルンエルムの自伝的小説をもとに描く物語で、フランスの名所フランスはオゾン監督がメガホンを取っています。キャストはエマニュエルを、もう私ですね大好きなんですけども、ソフィー・マルソーが演じていて、まあ、昔からの可愛らしさを残しつつ素敵に年を重ねてらっしゃるなと、こういくつになっても素敵なもう女優さんだなと思ってもまじまじと見ていました。まあ、そして父アンドレを私のように美しい娘のアンドレ・デュソリエ、母クロードをさざ波のシャーロット・ランプリングが務めています。まあ、この作品ですね、きっと見ながらいろいろ考えさせると思うんですね。まあ、実際自分たちにもこう直面しうる問題だと思いますし、もしこの立場なら自分はどうするんだろうと、そして物語に登場する娘2人の気持ちが痛いほど伝わってくるし、まあ、これまでですね尊厳死をテーマにした作品をいくつか見てきたんですけれども、まあ、見るたびにいろいろ考えさせられるんですよね。まあ、実際は私の母は、まあ、病気をとこう戦いながらもうそれでも生きたいとこう頑張っていたので、まあ、本当にこう自分の中でいろんな感情がこの映画を見ながら生まれました。まあ、皆さんもこの作品ご覧になられてどう思われるんでしょうかね。よかったら感想をお待ちしております。すべてうまくいきますように、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では来月3月10日から長崎セントラル劇場に公開になりますので、ぜひご覧ください。続いての作品はスクロール。まあ、この物語、僕とユウスケと私とナホ、まあ、この4人の登場人物で展開していくんですけれども、学生時代の友人である僕とユウスケはある日友人の森が自殺したことを知ります。まあ、就職したものの上司からのパワハラに苦しむ中、 SNS に思いを吐き出すことでどうにか自分を保っている僕と、刹那的に生きてきたユウスケは森の死をきっかけに生きることや愛することを見つめ直すようになります。そんな二人に僕の書き込みに共鳴し、特別な自分になりたいと願う私とユウスケとの結婚が空っぽな心を満たしてくれると信じるナホの時間が交差していきます。青春の出口に立った4人が見つけたきらめく明日への入り口とは、という橋爪俊樹さんの同名デビュー作を映画化した作品で、キューブ一度入ったら最後、その日カレーライスができるまでの清水康彦監督がメガホンを取っています。キャストは僕を北村匠海さん、ユウスケを中川大志さん、ナホを松岡真由さん、 私を古川琴音さんが演じています。まあですね、あの時こうしていればとか、今自分は一体何を求めてるんだろうとかですね、この作品を見ながらいろんなことを考えさせられました。そして今私自身も生きること、愛することを見つめ直さなきゃいけないと感じましたね。まあ、そしてですね、キャストの皆さんがまたハマり役でね、すごく良かったんですよ。キャラクター一人一人に共感できるところもあれば、私だったらこうするのにとかですね、自分の中でいろんな意見が飛び交いました。この作品もですね、ぜひ私皆さんの意見聞きたいので、よかったら感想送ってくださいね。スクロール、こちらは今日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は仕掛け人藤枝梅安。江戸の郊外に住むハリー医者の藤枝梅安、彼には腕のいい医者という表の顔と、生かしてはならない者たちを闇に葬る冷酷な仕掛け人という裏の顔があるんですね。まあ、そんな梅安がある日、次の仕掛けの標的である料理屋のおかみを探るために料理屋を訪れ、そのおかみの顔を見た瞬間、思わずはっと息を呑むんです。その対面は梅安自身の暗い過去を思い出させるものだったという、池波正太郎さんのベストセラー小説仕掛け人藤枝梅安シリーズを、今年池波正太郎生誕100年となる記念すべき年に2部作で映画化ということで、その第1部となります。まあ、これまでにも尾形健さんや田宮二郎さん、よろずや金之助さん、小林啓司さん、渡辺謙さんなどが演じてきた梅安を、今回は豊川悦司さんが演じるほか、片岡愛之助さん、菅野美穂さん、高畑敦子さんなどが出演しています。そして第1部のゲストとして、柳葉敏郎さん、天海祐希さん、早乙女太一さんが出演している、もうなんとも豪華メンバーが顔を揃えています。まあ、池波正太郎さんの小説はですね、私の父がもう大好きで、家の本棚にずらっと小説が並んでいたんですけれども、私はですね、あまり時代劇に興味がなくて読んだことなかったんですね。まあ、それにもかかわらず映画がですね、すごく面白くて、2時間14分あったんですけれども、もうあっという間でした。まあ、人情物語もたっぷり描かれていて、時代劇の面白さを改めて感じましたし、小説もね、ちょっと読んでみたいななんても思いました。まあ、普段時代劇をあんまり見ないわっていう方にもですね、この機会にちょっと足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。なかなか見応えの作品です。仕掛け人藤枝梅安、こちらは今日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。岡山県にお住まいのラジオネームはるさん、ミカさんこんばんは。東映70周年記念作品としてレジェンド&バタフライが公開されました。木村拓哉さんが主役を演じています。少し古い作品になりますが、山田洋次監督の武士の一文で木村さんは主演を演じられました。木村さんには時代劇を演じるうまさがこの頃その頃からあったと感じています。今回の作品も時代劇です。良い演技をしてくださっているのだろうなと思います。作品を見るのが楽しみですといただきました。ありがとうございます。もう今回の織田信長、本当に素晴らしく演じてらっしゃるので、春さんぜひ劇場で楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、それではですね、最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。彼岸の二人。児童養護施設で育った音瀬は、施設を出て社会人としてホテルの清掃係として働き始めます。音瀬は自立の道を一生懸命模索するんですが、幼少期に受けた虐待のトラウマが幻影となって、今でもずっとつきまとってるんですね。まあ、そんなある日、彼女の前に14年間音信不通だった母が現れます。 お金目当てだと分かっていながらも母に会えた喜びに抗えない音瀬は、相反する2つの感情に揺れ動く中、職場のホテルで騒動を起こし解雇されてしまうんです。その一方、母の定食屋を手伝いながら地下アイドルとして活動する夢は、自分が妊娠していることに気づくんですが、お腹の子の父親であるマネージャーに言い出せないままステージに立ちます。この2組の親子の人生は交差し、音瀬はやがて過去の自分を退治すべく母が暮らす生家へと向かうという、現在の大阪堺市の界隈に室町時代に実在したと言われる伝説の遊女地獄太夫をモチーフに描かれたドラマで、俳優でもある北口雄介さんが長編初監督を務め、この作品でライジングサン国際映画祭の監督賞を受賞しています。父親となって子供を育てる大変さを知ったという北口監督が、幼児虐待とその後の彼らの人生に真っ向から向き合った作品ということで、音瀬が抱えていることや厳しい現実が描かれているだけに、この作品見ながらもうなんとも複雑な気持ちになったんですね。そんな中、いろんなメッセージも込められていますので、ぜひこの作品ご覧いただきたいと思います。彼岸の2人、こちらは2月4日から全国順次公開中ですが、公開になりますが、長崎ではまだ今のところ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日は歴代アカデミー賞歌曲賞を受賞した曲をお届けしております。今週のラストナンバーは映画美女と野獣の主題歌、ピーポブライソン&セリーヌ・ディオンで美女と野獣を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。